高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日は少し前にお話をした危険運転に関連してまた新しい動きがありましたので、その話をしましょう。大分市で2021年時速194キロを出して死亡事故を起こしたということで、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死の罪に問われた元少年に対する控訴審の判決、福岡高等裁判所の判決が今年1月の下旬に言い渡されました。元少年、今は24歳になっている青年、成人ですけれども、一審の判決で、194キロという高速を一般道路で出したということで、これは危険運転罪になる、危険運転致死の責任を問うのが妥当だということで、判決が重い判決が言い渡されていました。危険運転が成立するということになれば、その結果が致死であればもちろん致傷と、怪我をさせたということにとどまるとしても重い刑事責任が問われます。一審ではその責任が危険運転致死罪として問われて、それで懲役8年という刑が言い渡されていた事件でしたけれども、福岡高裁の判決はこの一審判決を覆して、危険運転致死罪は成立しない、過失運転致死罪が成立するにとどまると、こういうことで懲役4年6ヶ月の判決を言い渡しました。今回の控訴審判決によりますと、こういう認定になっています。被告人のこの元少年は午後11時ごろ、大分市の市内の制限速度60キロの県道の交差点で、いわゆる右直の事故を起こした。被告人の車は直進、そして被害者の車は右折をしようとしていた。その道路は県道で制限速度は60キロ、そこを直進しようとしていた被告人の車が194キロという制限速度を134キロ超えるという、そういう速度で乗用車を運転していた。でそこに対向車線を対向走行してきて、被告人の車の前で右から左に抜ける、そちらの車からすれば右折をする、いうそういう関係の中でその乗用車に、激突をして運転をしていた当時50歳の男性を死亡させた。で争点はこの直進道路を194キロで走行したということが危険運転に当たるかどうかということでした。194キロという速度は高速道路でも高い速度です。非常に高い速度、一般道路ではもう言うまでもない、普通の言葉で私たちが一般に使う言い方をすれば当然に危険運転だということになるでしょう。問題はそれが自動車運転死傷行為処罰法でいうところの危険運転致死に当たるのかどうか、その要件を満たすのかどうかということです。一審は満たすとした。 控訴審は満たさないとしたと、こういう分かれ方がありました。私は前にこのインターネットラジオでもこの事件の一審判決について、論評といいますか評価をするお話をしましたが、私はその時の一審判決が危険運転致死罪が成立するという判断をしたのはやっぱりこれは間違っているんでないるのではないかということだったのです。おそらく皆さんの一般的な感覚からすると、いやそれは違うんじゃないか、やっぱり危険運転でしょう、こういうふうにおっしゃられることを当然予測し意識しながら、しかし法律上の適用としては無理なんだと、こういうふうに私は思ってそのようにお話をしました。高裁の判決は私の理解認識に一致するものです。この犯罪というのは自動車運転致傷行為処罰法の第2条の危険運転致死傷罪の中のいくつかの類型、正確に言うと8つの類型の中のその一つに、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為があったときには、これによって人を負傷させたりあるいは死亡させたりしたときに重い処罰が行われると、こう規定しています。進行を制御することが困難な高速度とは一体どういうものを指すのかという、その点をめぐっての論議がこの問題にはあるわけです。それはただ速度が高いというだけでは当てはまらない。進行を制御することが困難な高速度というからには、進行を制御することが困難ではない高速度と困難な高速度というものがあるということになり、その進行を制御することが困難な場合に初めて成立するのだという、そういう理解になります。さてその進行を制御することが困難とは具体的にどういうことを言うのか、それは異常高速だということでは足りなくて、その速度で走っているとその道路のその道路を特別に事故を発生させたりすることなく進行することができるという状況だとすれば、速度が高かろうが違反は成立しない。違反が成立するというのは、例えばその道路が曲がっている、左に曲がっている、右に曲がっている、そしてその速度を出すとその道なりに走行することが困難になってしまう。少し専門的な言葉を使えば、この遠心力によって曲がろうとする外側の方に車が飛び出してしまう、道なりに走れなくなってしまう。そうするとその外側に飛び出したそこに人がいたとか、あるいは車がたまたまそこにあったとかいうことになって、そこにぶつかってしまう。それは進行を安全にを守って走るということが、進行の安全を守って走るということができない状況にあえてしたので、それは危険運転ですよと、こういうことになる。あるいはその今お話をした右や左に曲がっているという場合でなくても、道路に凸凹がある、凹凸がある、でそのために高速で走るとバウンドして、その時に道路から飛び出してしまうというようなことも起こりかねない。非常に速度が高いということになると、そういうことも起こりうる。でそれはその道路に凸凹があって、高速で走ると道路から飛び出してしまうというようなことがあるというような道路になっているということがあって、現に当該事故ではそのような道路で速度を異常に高速にして走っていたということで、 バウンドしてしまったということがあったりすると、そこで危険運転致死傷罪が成立をすると。こういう状況がなければ、速度が異様に高かったとしても道路に沿って通常の走行をしているという範囲にはやっぱり入ってしまうということになれば、平常の私たちの日常の用語としては危険な運転だなということにはなるとしても、自動車運転死傷行為処罰法が言うところの危険運転致死傷の要件には当てはまらないことになると、まあ、そういう理屈なんですね。で、この考え方は学者の中ではごく普通の考え方で、そして判例の中でもだいたいそういう考え方で判決が言い渡される例が、まあ、普通であるというか通常であるという状況でしたので、まあ、その中でこの事件だけは194キロというこの高さを考えると、運転はできていたかもしれないけれども、この結果が発生したということを捉えて、この犯罪の成立をするということを、この事件について言ってしまえということはやっぱり無理だと、要件満たしていないということは結論を決める。もしこういう高速走行によって結果を発生させたものは道路に沿って走っていることはできたとしても、やはり処罰をするというのであれば、そういう条文条項を新設する以外にない、そういう理屈になるのだと思います。で、実際私もお話をしましたけれども、今法務省に置かれている法制審議会という、そういう審議をする機関では、実務家や学者などが集まって危険運転致死傷に新しく異常高速で走っていた場合の処罰規定を盛り込もうではないかと、こういう議論が行われています。そういう議論が行われているということ自体、それを言い換えれば、異常な高速で走っていたというだけでは危険運転致死傷罪が成立しないということではあるわけですね。もしそれが適用されるんだということになれば、法制審議会で改正の議論をする必要がないということになるわけですけれども、今そういう議論をしているということは、現在の法律を適用すると市民感覚としての違和感はあるかもしれないけれども、犯罪を成立するというふうに言ってしまうことはできないのだということにはなるわけです。で、実際そういう議論がされています。ただそれにはまた今度は新しい、その法制審議会の議論は新しい問題を問いかけることになってしまいます。それは実質的に見てそのドライバーの運転行為が危険であるかどうかということを考えて結論を出さなければいけないということで、その実質的判断を前提にして作られたこの自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪の中に、何キロ以上で走ったという時はこれはもう危険とみなすという、そういう理屈を導入してしまう。つまり実質判断ではなくて数値という客観的なデータだけで結論を出すという、これまでには危険運転致死傷罪の構成要件の中で考えたことがなかった事項を盛り込むことにはなってしまう。で、それは危険運転致死傷罪の考え方の基本を変えてしまうことになる。こういう異論が専門家の中でも出てきています。今法制審議会に委員を派遣している日本弁護士連合会の弁護士委員などもそういう主張をしています。私はその意見に賛成です。まあ、こういう類型の行為を処罰するとすれば、新しい法律を作るということにしないと、これまで一致して前提にしていた危 険運転致死傷罪に客観的な数値だけでものを考えるという、そういう犯罪を無原則というか無定見に盛り込んでしまうことになる、取り込んでしまうことになる、これは問題があるというふうに、考えます。いろいろなご意見がきっとあろうかとは思うのですけれども、犯罪の構成要件についての厳格さということをきちんと言うのは法律家の責任ですので、そう申し上げました。ご意見を伺いたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。